カーツ、今日は言語学習についての厳しい意見について。はい、皆さん元気ですか？言語についてですね。前回話したのが、AI とか便利ですが、やっぱり人間と人間、人と人は言語を自分で言語を勉強して話した方が絶対にいいですよということです。理由はいろいろ前回言いましたので、聞いてない人は聞いてみてください。それでじゃあ全ての人がね、じゃあペラペラになれるのかという話はまた別の話ですよね。やっぱりちょっと挨拶したりとかね、少し簡単な話とかは大丈夫かもしれないけど、ペラペラになるのは結構難しいですよと。そして今日それを話したいことです。で、ペラペラになるのは結構時間がかかるしね、かなりのコミットメントが必要ですね。でも僕の生徒さんたちはやっぱりペラペラが多いわけです。でもその理由はもう一つしかない。それは彼女らの、女の人少ないですが、彼ら、そして数人の彼女らの努力。そしてその信念というか、負けない、絶対にやってやるという気持ちと、あとは習慣になってるから、ルーティンの強さ、ルーティンのすごさというか、ルーティンマジックですよね。やっぱりルーティン、習慣があれば、その強い気持ちがなくても、ペラペラになれますからね。僕もそんな感じ。あんまりその強い気持ちを毎日持ち続けるっていうのは結構難しいから、だったらルーティンを作っちゃって、もうそれを続ける。で、むしろそのルーティンはある程度ルーティンになると、ルーティンをしない方が気持ち悪くなってくるんで、それがどの辺で変わるかっていうのは、僕にとっては1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月続いたものはむしろやめにくくなるっていうか、1ヶ月ぐらいは続けないとダメですね、少なくとも。で、例えばですよ、クリスマスシーズンに1ヶ月毎日チョコレート食べてたんですけど、そしたらね、本当にやめられなくなってその結構大変でしたね。チョコレートをやめ、実は今でもやめてない、チョコレートというか甘いものを食べる習慣が、正直言ってクリスマスから続いてるんですよ、今でも。だからちょっとお腹が太ってきたんですけど、それぐらいルーティンの力はすごい。そのいいことも悪いことも習慣になるとね、やめられなくなるんですね。だからここで言えばいいこと、その言語のね、言語学習も1ヶ月ぐらい毎日やってれば必ずやめにくくなってくるんで、そしたらね、ただやっぱり1ヶ月ぐらい休むと、それもまた戻るの難しくなりますよ。だからこれもよくあることですね。1年の間にずっとやってるのに、夏休みとか冬休みとか、ついついね、数週間勉強しなくなると、そのルーティンが壊れてしまうからね、難しいです。戻るのが難しくなる。今日言いたいことはですね、ちょっと厳しいこと言いますよね。結構厳しいこと。で、僕の生徒さんたちはみんなペラペラなんですけど、その理由はさっきも言ったように、ルーティンがある。もしくはその強い志がある、強い気持ちがある。だけど、一般的にはね、やっぱりそういう人は多くはないんです。そんなにたくさんはいないんです。で、こういう話がある。例えばね、先生と。生徒さんとか、あと他の人からね、こういう他の日本人の人からこういう話を聞いたりもするし、生徒さんからこういう話を聞いたこともたくさんあります。例えば先生、この前ある人に会って、彼は日本語を勉強したいと言ってるんですけど、先生を紹介してもいいですかとかね。で、日本人の知り合いの人も同じように、この前ある外国人の人と知り合って、その人が日本語を勉強したいって言ってるけど、紹介してもいいですかみたいなね。で、もちろんポッドキャストを紹介するのはいいですけど、僕のクラスは 断ることが多いかな。まあ理由はですね、まあ人によるんですよ。人によるけど、こういうケース。だからその人が、例えばね、僕はこういう質問する。その人は何歳ですか？ちょっと、まあ聞いてください。その人何歳ですかと。で、例えば、まあ60歳ですと。
おお。
で、日本には何回来てますか？まあ本当に100回ぐらい来てると。100回は言い過ぎか。まあでも何十回と来ていると。へえ。で、今の日本語のレベルはどれぐらいですか？まあビギナーですと。まだ始めたばかりとかね。その、ちょっとしか話せないと。で、それはかなり疑いますよね、僕は。まあそうですか。まあやっぱり難しいかなと。まあ、ある意味ジャッジしてしまう。ああ、その人は多分これからも日本語ペラペラにはならないかなと。かなり厳しい意見を言いますね、これから。まあ、ある程度年を取って、しかも今までにたくさん日本語を勉強するチャンスがあったにもかかわらず、まだ初級レベルっていうことは、その人がこれからね、これから気持ちを変えて、これから今までとは違う勉強方法でこれから本当に始めるっていうのはちょっと疑いますよね、やっぱり。もちろん今までとこれからは違うから、過去と未来は違いますからね。過去いくら何度も何度も挑戦したけどやめてしまったことでも、未来になったらできることもありますけど、やっぱり人間っていうのは同じパターンを繰り返すので、ああそういう人はちょっとこれからも難しいかなと僕は思ってしまう。で、若い人の場合結構やっぱりわからないんですよ、まだ。例えば、あ、先生、僕の友達が日本語を勉強したいと言ってます。彼は22歳ですと。22歳ね、まだ多分今まで日本語を勉強したいと思ったことがないわけでしょ。まあほぼ最近思い始めたってことで、この人はね、まあまだこのわからないんですよ。もしかしたらこっからめっちゃ勉強するかもしれないから、信じることができる、ね、もしくは疑うのはちょっと、まあ、悪いと思う。なぜかというと、まだチャンスをあげてないからね。チャンスがないわけですから、その人には。ただですよ、まあ、やっぱりある程度年を、例えば 僕みたいな人ね、僕今45歳、もうすぐ45歳でしょ。45歳 で僕がね、じゃあなんていうかな、まあなんか運動とかは実はこれってどのレベルまでっていうのもあるし、なかなか言えないけど、じゃあ45歳でね、僕がまあじゃあ例えばですね、何がいいかな、僕がアイドルオタクになる可能性ね、結構低いと思う。僕は今までずっと、何歳かな、もう子供の時からずっとですね、アイドルファンになったことがないんですよね、これまで。でもいろんなアイドルをこうテレビで見たり、雑誌で見たり、インターネットで見たりはしてますよ。だけどそれでもね、ドキッとしたことはないんですよね。ああかっこいいとかかわいいとか思ったことがない。でもちろんね、45歳から変わることもあるでしょう。急にね、なんかアイドルオタクになる可能性はあるけど、結構低いと思う、本当に。で、あとはまあ例えば何、なんかまあいろいろあるでしょ。いろいろなんかその性格的なこととか、結構根本的なものね、基礎的な基本的なことってやっぱり変わらないんですよ。変わらないことの方が多くて、変わることは珍しい。でも変わることは珍しいからこそ、映画とかテレビシリーズとか小説とか漫画とか、そういう中ではその珍しいケースが主人公になってるんですよね。例えばですよ、今まで全然その運動しなかった人が急に、運動を始めてプロレベルになるみたいな話っていうのは、映画の中ではあるんですよ。よくあること。ただ映画の中によくあるってことは、現実であんまりないっていうことなんですね。それを証明してますよね。だからなんていうかな、その 珍しいケースはもちろん映画の中ではよくあるし、 YouTube の中でもよくあるし、あのインターネットの中でもよくあるんですよ、珍しいことはね。でも珍しいからこそ現実にはあんまりないっていうことですよね。そう、ニュースとかを見るとね、なんか60歳でマラソンを始めた人が、70歳でその70歳の中でチャンピオンになったみたいな、まあ、そういう話ってあるじゃないですか、ニュースではよく。でもニュースであるってことは現実であんまりないっていうことなんですね。やっぱり60歳でマラソンを始める人は少ないわけですよ。なぜかというと、まあもっと早く始めてるんですね。多分走るのに興味がある人はもっともっと早く始めてて、遅く走り始めてる人は圧倒的に少なくなるんですよね。じゃあ20歳で走り始める人と60歳で走り始める人はどっちが多いですかっていうと、まあ絶対20歳の方が多いんですよ。まあ20歳と30歳だと分かんない、その辺の違いは、まあもしかしたら意外と30歳の方が走り始めることが多いかもしれないけど、まあ大きな問題ではないです。まあ何を言ってるかというと、もちろん60歳で日本語の勉強をね、始めてペラペラになる人もいると思うんですけど、かなり少ない。そしてかなり少ないけど、その人たちはおそらく今まで60歳まで全然その日本語に興味がなかった人ね。で急に思い始めて、始めた人、その人たちの方が、あの例えばさっき言ったみたいに20代からずっと日本語やりたいってずっと思い続けてやり続けて、でも60歳まで何度も何度も始めてはやめ、始めてはやめを繰り返し、もしくはもうやりたいやりたい言ってるだけで、まあ、60歳になってしまった人が、これからね急に今までのパターンを変えて、あの毎日勉強し始めるっていうのはかなり疑わしいですよね。もちろん僕の先生としての気持ちとしては、そういう人が変わってほしいですよね。今回は違うと。でその理由が日本語コンテッペだったと。それはもう本当嬉しいです。日本語コンテッペのおかげで今まで全然始めてはやめ、始めてはやめを繰り返してた自分が、今回は変われました。で今回はこれは違った、今回こそはこの日本語の勉強がうまくいった、そして僕はついにペラペラになった、それは本当に僕は嬉しいですよ。ただちょっとこう、まあそういうケースはあんまり多くないというか、ほとんどない、今まであんまり見たことがない。僕の生徒さんでも60歳以上の人います。でもその人はやっぱり日本語の勉強を始めたのはまあ5、6年前かな。でその時に急に始めた感じなんですよ。今まで日本語に興味がなかったけど急に始めた人、そういう人はねうまくいくことが多いんです。たださっきのケース、その今まで何度も何度も、それはちょっとまあ今までだってたくさんチャンスがあったからね、チャンスがあったにもかかわらずやってないっていうことや、やってないっていうことは、それは何かをこう証明してますよね。何かをこう理由をこう、理由が結構明らかですよね。今までずっとしなかったことを今回急にちゃんとできるっていうのはちょっと疑わしいですよね。だからかなりこれは厳しい意見だと思う。なぜかというと、やっぱりセカンドチャンス、サードチャンス、フォースチャンス、20回のチャンスでも人間にはあると僕も信じたいからね。信じたいから、何度何度ダメだとしても今回は違うっていうことは周りの人は信じるべきだし、その人自身も信じるべきだと思いますが、思いますが、やっぱり今まで違ったのか、やっぱりじゃあ今回も無理だろうなって思うのも、まあ正直まあ納得できるでしょ、理解できますよね。だからまあなんていうかな、なんかそのいいことと悪いことがあるんですよ。たくさんチャンスをあげるっていうのはやっぱり素晴らしいことだけど、でもいい加減ね、やっぱりもう無理なんじゃないっていう、諦めるっていうのも僕はいいと思いますよね。もうなんかもうむしろもう他のことやった方がいいんじゃないですか、ね、もう無理なんですよと。ただね、ただ前回言ったように、前回のポッドキャストで言ったように 挨拶とかその少しの会話とかができるようになるっていうのは十分いいことですから、それでいいと思います。それぐらいの日本語を勉強するっていうのはいいと思います。ただ僕の生徒としてはね、僕は生徒さんに求めることはかなり高いんですよね。僕の生徒たちはみんながペラペラになる、そういうそういう気持ちでやってるから、僕の生徒として2年3年4年5年、続けばまあそれはもう JLPT N1 以上ですよ、日本語学習者のトップ 1% 以上になることを僕は求めます。こんなに厳しくは言わないですよ生徒さんにそんなに厳しく言ったこともないし、今これを聞いてる僕の生徒さんたちは驚いてると思う。先生そんなに高い期待があったんですか、そんな素振りは一度も見せてなかったです。確かに僕は今までそんなことは言ったこともないし、でも実際そうなってるんで、実際僕の生徒たちはもう日本語学習者のトップ 1% 以上、 JLPT で言えば N1 プラス、もう N1 プラスプラス10ぐらいになる。でそれを僕は期待してるし、で実際そうなっている。なぜっていうと、やっぱりそれぐらいになるようなことを彼らはやってるからね。毎日毎日ですよ、毎日毎日たくさん聞いたりたくさん読んだり、もう何年もやってるんです。長い人はもう何十年とやってるわけです。だから絶対にできるはず。でそういう人といろいろな話をするのが僕は好きっていうことで、やっぱりなんかこうなんていうかな、僕の生徒たちってなんか僕が頑張れって言う必要がないんですよね、全然。むしろ先生頑張れみたいな、なんか逆になってるっていうかね、先生も頑張ってくださいみたいな、そうなんですよ、そういうことなんです。なんか僕を励ましてくれる人たちなわけです。逆なんですね。だからなんていうかな、まあそれぐらいの人たちが集まってるから、そこに新しく入るためにはね、やっぱりそれぐらいのこう気持ちが欲しいなと思うわけで、まあ逆に言えばね、それぐらいの気持ちがある人、僕を応援してくれる人はいつでも連絡ください。僕を応援、先生を応援してくれる生徒をいつでも募集してます、僕は。はい、普通はね先生が生徒を応援するんでしょうけど、僕は僕を応援してくれる人を探してるんで、よろしくお願いします都合がいいですね、かなりね。はい、というわけでみんなも頑張ってください。それではまたね。